カフェテラス陶芸物語お届けしてまいりましょう。こんにちは、門垣敏子です。今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の高村エリアさんをお迎えしまして、3月の20日からも開催されています This is 末期古代の形無限大という、とても本当に古代なんですけどおしゃれに作られたチラシでもありますし、中身の表記もすごく面白いんです。たっぷりお話を伺っていきたいと思います。高村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回フリーペーパーの方にもたくさんの作品を掲載させていただいたんですけど、いつもこう見せていただく図録から比べると2倍から3倍ぐらいありますね。展示の数も多いということですか？
はい、今回200件以上の作品を展示しておりまして、
はい、
大きさももう1メーター級のもの、2メーター級のものも
2メーターすごい、
はい、ありまして、まあ、数も多いんですけれども、もう大きな作品もたくさんあるので、たくさん見どころがある展覧会だと思っております。
そうでしょうね。陶芸美術館さんは4つのお部屋がありますけども、今回はどういう割合になるんですか？
はい、本展が、参照構造
3つに、はいはい、参照になっ て
なっておりまして、ま、一応プロローグもあるんですけれども、はいはい、プロローグと一章が、はい、展示室1つ目の部屋で、
はい、
で2章が、順路2と順路3の2つのお部屋で、
はい、2つのお部屋を使って、はい、
で最後の3章とエピローグが、最後のお部屋、4つ目のお部屋
を使って、はいはい、この後じっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはこの末期というチラシの表記、それからポスターなどには This is 末期となってますけども、漢字で書くとどういう字になるんですか？
漢字はそうですね、
那須高原の巣かな。
そうですね、
はい、
に恵み、
はい、
に器、
器、はい、はい、これはいつ頃どのようにしてできたものなんでしょうか？
およそ1600年前の古墳時代で、
はいはい、
日本で誕生した焼き物です。
あ、日本で誕生した焼き物なんですね。なるほど。古墳時代ということは、それまでに私たちがこう知っているこう縄で編んだような縄文とか全部その後のことっていうことですか？
はい、まさしく今おっしゃっていただいた通り、縄文時代、弥生時代と日本続きまして、その後古墳時代が、
はい、
続くんですけれども、縄文時代は縄文土器、はい、有名な焼き物があって
ありますね、はい、
で弥生時代には弥生土器、で古墳時代に誕生したのが末期、はい、うん、とあともう一個はじきっていう焼き物、
はじき、
はい、このはじきはその縄文土器弥生土器の系譜流れを組んで生まれた焼き物なので、うん、日本古来の技術で作られた焼き物なんですけれども、まあ、同時期に誕生した末期は、朝鮮半島の技術を受けて誕生した、
はい、
まあ、当時にとっては最新の焼き物でした、
うん、違いはどうあるんですか？この縄文弥生の土器との違いっていうのは、
はい、縄文弥生の土器は野焼きと言われまして、釜を使わずに、本当に地面にこう燃える木と器を置いて焼くっていう、はいはいはい、のが基本でして、
すごい平たい言い方すると焼き芋みたいな感じ
本当にそうです、そうです、
すごい、あ、そうなんですね、
けれども末期は、はい、その朝鮮半島から釜の技術が日本に伝わって、
はい、
であとろくろも伝わったことで、まあ、シャープで整った形が作られるようになって、はい、釜で高温で焼くことで、硬くてよく焼き締まった水漏れのしにくい焼き物ができました、
はい、あ、そうなんですね。じゃあもうきちっとしたその上り釜になるんですか？
穴釜って、
雨釜、
穴 穴釜、
穴釜、はい、穴ですね、はい、そうですか。でもその、温度がぐっと高くなるわけですね。
そうです、だいたい1300度、はい、1100度以上、
はい、
まあ、高いものは1000、おそらく1300いかないぐらいで、ものありますので、はい、ものによっては自然の釉薬、自然釉って緑の釉薬が流れてる作品もあります。
それ自然釉薬ということは自然にその土から出てきたということですか。
高温で炊くと、う
ん、あ、ガラスみたいになる
んですか。そうです、そうです、はい、
聞いたことあります。
その薪の灰が、あの釜の中で作品に降りかかって、でさらにその高温で焼成されて、溶けると自然の釉薬、自然釉という緑色の釉薬が流れるんですけれども、
は
い、ま、あのいわゆる丹波焼きとかでよく見られるものなんですけれども、須恵器でもそういった作品は中にもあります。
そうなんですね。で、日本独自の発展をしていったいろんなあの形にユニークなのが、先ほど本当図録をあの先に拝見しましたら楽しいことがいっぱいあるので、皆さん方に楽しんでいただけるヒントも今日はいただきたいんですが、まずはこの特別展の特徴をご紹介ください。
本展は、はい、須恵器をテーマとした大規模展となっておりまして、
はい、これは独自のではなくて巡回展になるんですか。
巡回展になりまして、はい、愛知県陶磁美術館が、
はい、
あの先日まで開催されてまして、
はい、
当館兵庫陶芸美術館で現在開催中で、
はい、2カ所目ということですね、はいはい、
この後山口県、その後東京と4会場巡回するんですけれども、はいはい、本展は愛知、兵庫、山口の学芸員で、うん、
はい、
あの協力して作り上げた展覧会となってます。
そうですか。じゃあご準備大変でしたか。
そうですね、3年ぐらいかけて。
3年かけてですか。
あのその愛知、山口の学芸員さんと日本各地で一緒に調査し回って、まずは、で作品をこう選んでいった展覧会ということで、
あの高村さんの専門分野というと何になりますか。
私は学生時代に考古学を、
考古学を、はい、はい、あの個人的にいろんなこともっともっとお伺いしたいところもありますけども、今日はこの、あの須恵器のことをね、いっぱい聞かなきゃいけないけど、あのじゃあそこにあの高村さんも加わっていろんな意見も言いながら、この形を作り上げていった特別展ということになるんですね、
はいはい、
あの最初からこういう雰囲気で出していこうというふうにおっしゃってたんですか、皆さんで。
そう、
ある意味ちょっと地味なあの器になりますよね。あのカラフルでもないし、うんうん、ただ器の形がとってもストーリーがあって面白いんですけども、どう見せようかとかいう工夫とか会議でいろいろあったんでしょうか。
そうですね、おっしゃっていただいたように、ちょっと須恵器って聞いたことあるかなっていう方々もたくさんいる焼き物 で、考古学の焼き物を美術館で取り上げるってなっても、基本的にはこう縄文土器がいつも、
そうですね、有名ですもんね、
花形に上がるんですけど、けれどもこう須恵器、あの今回のその一緒に作り上げた学芸員がみんな須恵器を専門にしてるあの者たちでしたので。
そうなんですね。
須恵器の今回副題にも古代の形無限大って書いてるように、
はい、そうですね、
まあ、造形力がかなりあの地味に見えて造形が豊かっていうことを、まあ、
そうですね、
見ていただきたいということで、今回はちょっと変わった作品をあえてどんどん集めて、で面白さにこう皆さんに知っていただけたらなっていう風なコンセプトのもと始まりました、
あのいつもねフリーペーパーこう紙面を作るときにいくつか事前にお写真をいただいて、でちょっとこうあの点数を減らして大きく載せることが多いんですけど、もう今回はもうあまりにも一つ一つのユニークな形が絞れないので、あの9つ珍しくあの載せさせていただいてるんですけれども、じゃあこれは全国各地からこう 調査に行かれて集めて、特に形のユニークな物語が分かるようなものを集められたと。
そうですね。
そうなんですね、はい、だからこんなに分厚い図録になっていったということですね、
はい、
じゃあせっかくですから3つの章に分かれている、エピローグでしたっけ、
はい、
と一章ご紹介ください、
はい、最初、そのプロローグから始まりまして、ごめんなさい、はい、で、まあ、同時代に作られた弾きと、はい、末期をご紹介しております、はい、でそうですね、この20ページ目の作品が、はい、上が弾きになりまして、
はい、
ちょっとこう縄文土器弥生土器に似ているこう赤茶色っぽい肌
で、
はい、黒いあのこうすすのようなものがついていると思うんですけれども、うんはい、まあ、これが野焼きで、まあ、おっしゃっていただいた焼き芋みたいに黒くちょっとすすがついてしまうんですけれども、
直接火のついているものがここに当たってるってことですね。
そうです、そうです。で一方末期は
もう洗練された形でびっくりします、はい、あの先生と生徒の作品のような
ろくろでこうシャープな形、はい、蓋とかもですね、これもこうキリッとした蓋の縁、あの出来上がってたりして、
はい、で地模様も細かくつけられてますね。そうなんです、
これもろくろの上でこう回しながら模様を施したりして、ね、まあ、そういったことをあのこう弾きと水域、このあと平安時代末期までこう作られていくんですけれども、
あ、そうなんですね、
ちょっとその2つを紹介してあの一緒に続きます、
はい、そうなんですね。じゃあ、ここの注目点といったらどういうところでしょうね、
はい、一章がですね、その朝鮮半島から水域がその新しい技術を受けて誕生したっていう、その朝鮮半島とのつながりをあのお見せする章になっているんですけれども、はい、よくあのお客様にあの質問される作品が結構数益はありまして、
はいはいはい、
例えば30ページの、はい、穴の開いた、うん、こうなんというんでしょう、このこれはですね、破層っていう古代 の、
はい、
あの焼き物なん
ですね、形がね、はいはい、
これはなんかお客様によくなんで穴が開いてるんですか、うん、そうそうそう、っていう質問される、はい、あのものなんですけれども、だいたい大きさはそうですね、20センチほど の、うん、あの樽のような焼き物なんですけれども、これはあの液体を貯蔵するため の、
あ
の焼き物で、はい、
だから上がジョウロのような、
そうです、そうです、あ、そうです、
ジョウゴか、
ジョウゴ
だったかな、うんうん、はい、
ラッパ状に開いてて、でこうおへそみたいに真ん中に穴が開いてるんですけれども、うん、ね、まね、まあ、基本的には茎とかでこう栓をして、
はい、
おさ中にお酒とかを入れて出すときにはその栓を取って、っていったようなこう変わった今にはないような焼き物があったり、次の32ページですね、これも古式っていうなかなか今聞かない焼き物だと思うんですけれども、
古式ですか、
はい、
この形を古式というわけですか、
実はこれは古代の蒸し器で、
はい、
ちょっとキャッチコピー、古式で蒸す米はうまいって書き添えてるんですけど、
このね、ユニークなあの図録には珍しいあの口語体の言葉が出てますね、はい、面白いですね。
実はその古代の人たちはお米を蒸して食べておりまして、そういった蒸し器っていうのも、まあ、朝鮮半島から入ってきた、
はい、
あのこれも焼き物なんですけれども、
下にこう規則的な穴が開いてますね。
あの布などでお米を包んで、あの中にそれを入れて、で大きい大亀の中にこれをこの古式、
はい、
取っ手が横に2本入ってるんですけれども、
はい、
それを大亀の縁に引っ掛けて蒸してっていったような、こう朝鮮半島とのつながりを感じる焼き物、
なるほど、そう なんですね。
他にもですね、35ページ の、はい、あの重要文化財の作品が24番の作品があるんですけれども、はい、これも今あの展示してるんですけれども、はい、これもかなり薄造りで、うん、こう当時の人の技術力の高さがうかがえる焼き物になってるんですけれども、はい、重要文化財って公開日数が限られてまして、
うん、
こちらは、
ね、
当館では前期しかちょっと展示してないっていうような作品、はい、
早く皆さん、ね、お出かけいただかないと見られないという形のものですね。蓋、はい、付きのものですね。
蓋、はい、付きの焼き物です、はい、そうですね。
とにかく形が洗練されてますね。まあ、上手にその作品を皆さんが全国から集めてこられたから一つ一つじっくり見ていても飽きないですね。
はい、
すごいですね。
41ページの32番の作品は、はい、フリーペーパーの方にも載せさせて、
はい、そうですね、ちょうど真ん中に、は
い、いただいている、はい、こう壺を丸い壺の下に、こうスカート状の台がついているような、
そうですね、はい、
焼き物で、名前が丸窓付き台付き壺っていうものなんですけれども、こちらもキャッチコピーが謎の穴、使い方は未だ謎のまま、
そうなんですね、
振っておりまして、これは真ん中がちょっと黒くなって、
はいはい、
割れてるように見えるんですけれども、これあえて穴を開けてるんですね、
うん、
だからなぜここに穴を開けたのかっていうことが、
これは手が入りそうな大きさですか？
そうですね、本当に手が入りそうな、だいたい15センチぐらいの穴に、じゃあ
とっても大事な美味しいものを入れてたかな、
かもしれない
よね、してたかもしれないですね。あ、すごい面白いですね、
謎大きい作品
ですね。
44ページの、
はい、
作品もですね、
はい、
これは装飾付き筒型機台と言いまして、
ラッパを逆さまにちょっと置いたような形してますけど、
はい、これも上にちょっとラッパ、あの下もスカート状の、そのラッパ状になってて、はい、上も小さなこうラッパ状に、
そうですね、服と場所みたいな感じの、はい、そこもラッパ状になってる。
これその筒型機台っていう名前の通り、はい、筒型の器を乗せる台ということで機台っていうんですけれども、このラッパ状に上開いたところに小さな壺とかを乗せる、そんなあの、まあ古墳にお供えする副葬品になるんですけど、
そっか、そういう意味合いもあるんですね、
はい、実はこれも生き物時々登場しますって書いてるように、
はい、キャッチコピー書いてますけども、
は
い、
実はこの下の方に鳥や亀や蛇が
すごいついてますね、
はい、ついてまして、
飾りがきちんと施されてます、はい、立体的な絵で描くだけじゃないんですね、
はい、立体的な装飾が、
うん、
実はこうあったりして、お客様にはこう一瞬簡素なこう色味の作品には見えるんですけれども、
う
ん、こうよくよく見ていただくと面白みのあるものが、
本当ですね、
登場いたします、
もう衣装だけでもいろいろたくさん興味深いものがありますね、じゃあ続いて2章、2つのお部屋を使っている、そこにはどんな作品があるんでしょうか、
はい、ここはですね、造形の移り変わりと題しまして、末期を作品を見ていくと、時代背景が分かるよというちょっとお勉強チックな、はい、章になります、
はい
はい、考古学では文字資料のないも時代を取り扱う時など、
なるほど、
出土したものを、その形を見て時代の順番に並べなきゃいけないっていう、作業がありまして、それでこう日本の歴史 の、 こう一部ピースといいますか、どんどん作られていくんですけれども、 まあ、そういった考古学的な紹介をする最初は前半そういったページになり、はい、章になります、
はい、
例えば62ページとかがですね、
はい、
これ二月という古代の、まあ、末期の一般的な、はい、あの機種になります、
うん、
フリーペーパーでは一番で、
あ、そうでしたね、はい、あります、二月のものがちょうど掲載されてますが、は
い
は
い、いわゆる食器なんですけれども、うん、これ時代順に並べてまして、
上から順番に、はい、
こう最初は5世紀頃は朝鮮半島から技術が入ってすぐなので、うん、きっちりかっちりお丁寧に作られているんですけれども、そうですね、はい、まあ、おそらく作ることができた人も少なかったし、需要もまだ低かったので、はい、丁寧に作るんですけれども、時代がどんどん進むと、うん、どんどん大量生産に応えてちょっと手を抜いていっちゃう、
なんかだから逆かなと思ったんですよ
そうなんです、はい、うちもその当館立ち食いにあるので、その丹波焼きの作家さんとよくお話しする機会があるんですけれども、はい、陶芸家さんもこれ見るといつも逆に行くのかなって、うん、はい、おっしゃるんですけど、
スタートが本当に緻密な洗練されたラインですけども、下に行くほど
ちょっと
私たちが経験させていただいた器作りの見本のような感じになってますけども、あ、大量生産しなきゃいけないので、一つ一つに時間がかけられなかったということですか、は
い、そういったような、ちょっと考古学的なお話も、
うん、あ、ここで勉強できるということですね、
はい、そうですね、他それがですね、まあ、今回4地域で今の流れが見れるようになってるんですけれども、はい、九州、中国地方と、
はい、
関西地方と東海地方、関東4地域で、まあ、ちょっとそれが見られるっていうのも本店のこう大規模な展覧会の要素となってます。
そうですね、ちゃんと根拠もいろいろと全国的なものから作られてるということですね、
はい、
でそれだけに分かりやすく展示もしていただいてるという、
はい、そうですね、例えば他ちょっと自分が考古学をもともとしてたのもあって、
はい、ええ、
こうつい熱が入って、うん、話をしてしまいそうで、
ええ、
長くなってしまいそうなんですけれども、
はい、
そうですね、
ぜひ私たちにこう興味深いところなどを教えていただけたら、
そうですね、
ええ、
例えば64ページも、
はい、
ちょっとこれも簡素な焼き物が並んでいるようには見えるんですけれども、
ね、
はい、まあ、これも有害高月って蓋があるで有害で高月、はいはい、うん、月っていうその、フリーペーパーに載せてる一番の作品に、はい、足がついて高くなるので高月、
そっかそっか、はい、
って言ったこれもまあ多く作られた作品ではあるんですけれども、古墳に収められることの多いこちら作品で、
はい、
時代が進むとこの 3個目が足がこう長くなる、
かなり、はい
はい、これがこうこの頃群衆墳っていう、まあ、古墳の小さいものがたくさん作られるような時代になりまして、
はい、
でこう古墳文化が栄えたところということで、高月の足もどんどん高くしてこう捧げるこう視覚的な要素が出てきたっていうような、
はい、
こう時代背景があったりしまして、物、まあ、を見るとこう時代とリンクするっていったような、
じゃあだんだんだんだんこの高月のその高さがどんどん高くなって、
はい、高くなっていく、
次お隣のページなどはかなり東京タワーのようになっておりますけれども、
そうですそうです、でこの蓋のない高月も同じく時代が進むとどんどん高くなっていって、で古墳がなくなってしまう頃にはもう全く別の形の平たい焼き物に変わっていってしまう、
果物置きのような感じですね今現代で言ってみたら、はい、 ああそういう動きになっていくんですね。こういうことはこういうことも含めて考古学ではいろいろお勉強されて、
ね、
興味深かったですか、はい、どんなところからその興味を持たれたのかまた別の時にもお伺いしたいですね。じゃあ今回もワクワクしながら
そうですね
ご覧になりましたか。
例えば88ページもまだ2章が続くんですけれども、
はいはい、2部屋でしたからたくさんありますね、はいはい88ページ、はいはい、もう綺麗ですね。
こちら緑色の自然の釉薬がかかっている壺、丸い壺なんですけれども、こちらも御水液は灰色って思われる方、
あーそっかそっか、はい、
あのいらっしゃると思うんですけれども、高温で焼いたものについては、これだけこう自然釉っていう釉薬が流れ出ることもありまして、
実際にすごい高い温度になったってことですね、
はい、実際に見ていただいたこうキラキラしていて
やっぱりガラス状に
ガラス状に、はい、
きっと当時としたらすごいものができたって喜ばれたでしょうね、はい、
これも古墳から出土したものとなっておりますので、やっぱり特別な人にこう、あえて作った焼き物となります。
その高槻の部分に右お隣にあるのはこうちょっとこう穴が開けてあったりとか穴を開けて模様を作るっていうのも流行りというか結構ありますね。
水器はこうやって穴をこう開けていく、あの装飾が多いんですけれども、この穴も時代によってこう形が変わったり、
流
行りがあって
面白い。
それをこう順番に並べるのも、なんか考古学の要素だったりします。
そうですか。その次から出てくるのはさっきおっしゃったように高温の証拠である緑の自然の釉薬が綺麗にかかってますね、
はい、
すごい。あの壺なんかも全体にかかっているようなのもありますね。あこれは長慶兵ということになるんですか、は
い、長い首のある瓶なので、
はい、形も綺麗ですね。
そうなんです。これ、もうろくろの技術の高さがよくわかるですけれども、こうきっちりかっちりしてるのが、まあ、仏教の仏具を模して作ったということで、仏具って基本金属で作られてるの で、ね、ちょっとそれこのシャープさはおそらく金属器をこう意識して作った形となります、
そうですか。いや2章も本当に2部屋に分けて飾られることが意味がこうすごく伝わってきました。そして3つ目の3章というここがあの最初本当にあのフリーペーパーにもなかなかユニークないろんな面白い形が出てますけども、ぜひご紹介ください。
3章がですね、晴れの器古墳時代の祭りと題しまして、まあ、基本的に古墳に、あのお供えされていた焼き物が大集合する、そんなショーになっております。
ということはやっぱりあの思い出にそしてあの個人の方々のに寄り添うといういろんなあの思いを込めた器が多いんでしょうね、
はい、
開けてすぐにびっくりするようなあの、なんて表現したらいいのかな。卵のっけても美味しそうな
本当ですね
、エッグスタンドみたいなのをあの、なんて言ったらいいかな、江戸時代の枕の上に並べたというか、
なんか本当におっしゃる通りの見た目なんですけれども、
これは何ですか。
これもですね、結局どういう意味をがあって作られたかはわからないんですけれども、朝鮮半島にもあのその水器の源流である、その朝鮮半島の陶出土器にも同じようなものがありまして、
形が一緒、
それがまあ上の174番の作品、で日本でもそういった文化が入ってきたからか、こう同じような器を連ねたような変わった焼き物が作られました、そうですね。なんでこんなにたくさんつけるんですかってお客様にもよく質問を、いただくんですけれども、
それは今のところ謎です。
謎
ま次のページに至ったら蓋までついてますよ。
そうなんです、 これもですね、7つの、そうです、7つの器がこう、貼り付けられた焼き物になっておりまして、こういった作品はもうこう古墳によくお供えされているんですけれども、たまに中にあの食べ物が入った状態で見つかることもありますので、
あのいわゆるお膳ですね、精進料理の乗せるあのお盆とかの時に作る、それが一つのこうあの高さを保って、であの場所がそんなに広くないから下は狭くて、うん、上に広がってたくさんのお食事ご馳走をお供えすることができるっていう、そんな役割なんでしょうかね。
なんか亡くなった方にこう、いろんな考え方ができると思うんですけれども、
そうですね、
向こうでもこうご飯に困ることないようにとかあるかもなと思ったりします。
そうですね、
そうですね、
あのエッグスタンドにも見えるしおチョコにも見えます
よ
ね。
おチョコにも見えます、あとはですね、は
い、そういうものがいくつか何種類か展示されて、今度はものすごくたくさんあの、
はい、ついてる作品が、これも小餅壺って言いまして、はい、まあ、小さな小壺が何個もついたような、
そうですね、
あの作品なんですけれども、これだけついてるのはもう類例がないぐらいっていったようなものでして、こう上から見た画像もちょっと載せてるんですけど、
真上からのがありますね、
はい、ちょっと不気味な
12、3個ついてますからね、穴がいっぱいあるのがちょっと苦手な方、
厳しいような
かもしれないですけども、
こんな作品もあったりします。
あの不謹慎かもしれませんが、お花入れたら可愛い、
本当ですね、
なんかそんな花瓶にもなりそうですね。
本当です ね、
ね、
可愛らしい作品
で、 ね、そうですね、まあ、次のページはなんかお給水の取っ手の部分がいっぱい並んでるような、
これもですね、はい、結構貴重な作品 で、
そうなんですか、
はい、兵庫ではちょっと残念ながら展示ができなくて、山口、
あ、今回は、
はい、見られる作品なんですけれども、まあ、こう埴輪っぽい要素を持った作品であったりして、
ね、そうですね、表情がなんかありますね、
同じ時代、まあ、ほぼこう近い時代で作られてる焼き物ですので、埴輪的な要素を含んだ水器もあったりします。
なんかハコフグを怒らせたらこんな形になりそう
ですね、ですね
ピピッとこう動いてとにかく可愛らしいチャーミングなあの形ですよね、
はい、
あ、その次に出てきたのがなんか人が飾ってませんか。
はい、こちらがですね、装飾付き大月壺という、
全体と一緒見た時には壺になりますよね、はい、大月の壺
なんですけれども、はい、その壺の型の部分に、人や動物がちょこちょこついてる
あそうだ
ものでして、こうお相撲さんがいたり、
お相撲さん、
はい、こう古代でもお相撲さんって神事として
すごい
やっていたので、
そんなに歴史があるんですね。
そういった古代の様子も分かるような、歴史が分かる作品、
すごいですね。じゃあこれも一見あの壺とかなんかに見えるけども、一つ一つをじっくり見ていったらなんか自分でも物語が作れそうですね。
そうですね、189番の作品がフリーペーパーの3番の作品になるんですけれども、
そっか、ちょっとこれは小さい写真だったからなんとなくついてるなぐらいですけども、図録だとものすごい動物のユニークなお顔までが分かります、は
い、これあの首の長い生き物が正面
に、はい、ね、います
ね。これもよく一般の方々、お客様に、はい、恐竜みたいですねっておっしゃられるんです、言われるんですけれども、これ実は鹿でして、
鹿ですか、
はい、なぜかこの古墳時代の作品にはこの首の長い鹿がたくさんよく出てくるんですけれども、まあ、なぜ鹿 と分かるかというと、うん、体にちょっと斑点がブツブツがついてあるので、鹿になります。他にもですね、隣のページにイノシシとこう犬が向かい合ってるようなこうカットもありました。これがですね、狩猟の場面と言われてまして、こうイノシシを追い詰める犬の様子など、
本当だ、
なんかもう全集360度大変見応えのある作品になってます。
これはじゃあこの装飾付き大月壺のぐるっと回った中のストーリーですか。わあ、すごい面白いですね、こういう壺がたくさんあるんですね、
これも次 の、 その190番も変わった作品で、右 の、 その装飾付き大月壺になんかあんまり餃子みたいな形をしたなんか生き物がついてるんですけど、
これ何だろうと思いました。
これが一応イルカと言われてる説がありまして、
イルカ、
これ岡山県の瀬戸内市で出土してるんですけれども、瀬戸内海にはイルカがいるようで、
そっか、
なんか古代のイルカかという言われているものもあります、
それもなんか愛嬌のあるあのバランスのいい作り方になってますね、いやもう次から次へと見ていたらキリがないので、あのこういうお話をお伺いしながら の、 あの展覧会を見ることができるっていう、このお話もギャラリートークになるわけですね、ギャラリートークは今後予定されているのは4月の4日、私がちょうど資料で見ますと5月の2日、5月の16日、5月の30日、そして6月13日というフリーペーパーの方にはその日にちが載っています、どれも土曜日で、あの観覧できるあのあれを持ってらっしゃる方、11時に集合してくださったら高村さんと一緒にお話を伺いながら、そして時には質問もしながらいろいろと回っていけるということですね。そのためにはまず自分でちょっと見ておいた方が楽しそうですね。
そうですね、こう私の説明なしに見ていただいた方がこう自由な発想ができて楽しいかなって思います、
でその後また詳しくあのご専門家から の、 あの着眼点とか見どころなど、お伺いできたらと思いますが、今もだいぶいろいろと伺いましたが、もうちょっとこうギュッと絞った見どころというのをもう一度ご紹介いただけますか。
そうですね、先何度も申してたように、こう末期って縄文土器やこう埴輪などのこう、知名度があんまりない焼き物ではあるんですけれども、この図録を見ていただいて分かりますように、こう変わった形の造形豊かなものもあったり、ろくろの技術の高さも分かるような
そうです、
作品もありまして、そういった造形力にあの注目して見ていただくと大変面白い展覧会になっていると思います。
そうですね、あのゆったりと時間が流れていくと思いますのでね、ご自身にもこの一つ一つにこう吸い込まれていくお好きな作品がきっとね見つかるんじゃないかなと思いますね。あの特別講演会などはまだ受付は大丈夫ですか。
まだあの受付大丈夫ですので、ぜひあのご応募お待ちしております、
4月25日に、1時30分から、3時まで、兵庫県立考古博物館の館長さんが、お話をしてくださいます、これはもう直接ですか、それとも事前の申し込みですか。
事前の申し込みとなっております、
じゃあお電話番号をお伝えしておきましょうね、電話番号が、
079-597-3961、
もう一度お願いします、
079-597-3961、
事前に申し込んでいただいたら参加料は無料ということですのでね、ぜひお出かけいただきたいと思います、今日はたっぷりとお話をいただきました、兵庫陶芸美術館からお越しいただきました学芸員の高村エリアさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。